では続けたいと思います。次は悲願の例えの9番目ですね。何としても成し遂げよう、すべての人を幸せにしてあげたいという仏様の御心、阿弥陀仏の御心の、9番目でございます。28の中の9番目ですね。なお善知識のごとし、一切生じの縛を解くがゆえに、この阿弥陀仏の本願、阿弥陀仏の御心は善知識のようなものだ。この善知識とは仏教の先生ですね。我々を本当の幸せに導いてくださる先生を仏教で善知識と申します。あるいは仏教の友達、同じ目線に立って、上から目線じゃなくてね、同じ視線に立って私たちに接してくださる友達を仏教で善知識と言います。この善知識は一切生じの縛、我々の一切の生じ、生じとはこれはですね、我々の生命は生まれては死に、生まれては死にを今まで何回も何十回も繰り返してきたと仏教では説かれています。今までの過去、古い昔からのね、一切の生じの、これ生じと読みますね。縛、これは縛りという感じで、あなたの心、あなたの幸せを縛っている、つまり煩悩ですけどね、あなたを苦しませている悪業、悪い業、私たちは自分の悪で自縄自縛といって、自分の種まきで自分を縛りつけて苦しんでいる、その縛られているところから解放するのを仏教で解脱と言いますが、その生じの縛を解いて脱出させる、これが解脱であります。あなたを苦しませている生じの縛を解いてくださるのが善知識なんだと。阿弥陀仏の本願というのは善知識であると。だから善知識をお会いすれば、ね、苦しみの解決はほぼできたと言ってもいいぐらいの言い方でお経には説かれているところがございます。まあ、こんな問答があるんですね。ある時は阿南尊者というね、お釈迦様がいつもそばにいた阿南尊者がお釈迦様に聞きました。私たちは悟りを開く際に、善知識は悟りを開く範囲念ですか、善意念ですかという質問をしました。私たちが悟りを開くね、全部なのか半分なのかと、この善知識はね、こういう質問をしたことがございました。我々が悟りを開くためにね、もうすべて善知識で決まるのか、あるいは半分は、自分が頑張って半分は善知識の力によるのかと、まあ、こういう質問だったんですね。これに対してお釈迦様はですね、善意念だとかとおっしゃったんですね。まあ、これは初期経典といってね、この仏教で最初に説かれたお経の中にもね、ちゃんと他力が説かれてるんですね。まあ、表面上には出てませんけど、阿弥陀仏がね、でもこの善知識のバックには阿弥陀仏がおられますから、その仏法を説く人、だから誰から話を聞くかで大きくね、変わるんですね。半分全部という言い方がありますけど、これどういうかと言いますとですね、まずね、半分、範囲念というのは例えて言ったらね、例えばあるいい会社に入った、いい上司に恵まれた、ね、そういう時にですね、社員さんはね、私が今こういうふうにね、仕事ができるのもね、社長さんのおかげでございますと、これはすべてね、会社のおかげですと、口ではね、全部ね、社長さんのおかげとか会社のおかげですと言いながら、心ではね、いやいや、半分は俺が頑張ったと、これが大普通なんですわね。いろんな人のおかげと言ってもね、例えばオリンピックでも金メダル取ったと言っても、口ではね、皆さんの応援のおかげですと言ってますけど、絶対腹底はね、俺もすごい頑張ったんだからというのがね、普通はあるんですわ。だいたい普通はだいたい半分半分、自分の種まき半分と、あとは縁ですね。まあ、これはだいたい範囲念、これはだいたい普通の考え方ですけどね。仏教では善意念と言われた。これはね、例えて言うと赤子に例えます。赤子にとってお母さんは善意念なんですね。赤子はね、ほっといたらね、死んでしまうんです。 だからお母さんがね、いつも心をかけてね、お乳あげないと、子供は死んでしまうからね、赤ん坊は命がけで叫びますよ。わーっと泣くのもね、まだ喋れないからね、もう泣かないと向いてくれないんで、命がけで子供も泣くそうですね。赤ん坊にとっては、お母さんが全員念なんです。お母さんがね、育児放棄したらもう子供は死んでしまいます。こういう例えで言われましてですね。ちょうど私たちはね、アラゴみたいなもので、我々はね、知恵がない。だからやっぱりね、正しく仏教を説く方から、やっぱり教えを受けないといけませんよ、と。いうことで、この禅意識の重要性が、仏教では語られます。仏教は悟りを開く、ね、禅意識は善因縁だと。こういうふうに、お経にございます。では次、10番目。同志のごとし、なお同志のごとし、凡夫必要の道を、よく凡夫必要の道を知らしぶるがゆえに、知らせるがゆえに。この阿弥陀仏の御心、ね、仏様は例えて言ったら、同志のようなものだ。同志と言いますのは、これは導く先生と書きますから、大体同じような意味なんですけどね。お経に同志というのがございます。よく法要といってお勤めがあったらね、お勤めをする人を一般的に同志と言うんですね。これは導く先生。すべての人をですね、幸せに導く先生が本来の意味の同志ですね。我々は目くらだから、ね。目に見えない我々は、ね、目の開いた人から教えを受けるしか方法がないので、ね、同志がとても大事になってくる。で、この導く先生は、どういう仕事かといったら、凡夫必要の道を知らせる。我々は凡夫。凡夫とは平凡な人間ね。知恵のない人間を仏教で凡夫と言いますね。こういう我々が必要。これは出世のことですね。仏教ではね、出世権と言いますね。仏教といったら出世権。世間ということはここから生まれました。ね、我々が今住んでいる俗世間は、この世間、ね。この俗世間から仏教は出る教えなんですね。ここから日本語のね、出世という言葉が生まれました。でも今はね、世に出るになりました。ただしは世を出る。これ二と違うんですわ。本来は、世間を出る。これが正しいです。これ前の世界ね。苦しみ悩みの世界を世間と仏教で言いますね。前の世界を出る。だから仏教と言ったらイコール出世間と言いますね。これが本来の出世の正しい意味です。ところが仏教はね、だんだん教えが歪んでしまいまして、いつの間にかね、世に出るになってしまったんですね。みんなから引きね、優越感を抱いて、ね、世から出て名誉や地位を売る、ね、お前出世したらと言ったら大体ね、社長になったとか事業が、ね、成功したとか、ね、そういう名誉や地位や、ね、金が儲かったことを出世したというふうに言いますけど、仏教はそういうことは一切関係ない。あなたの心の苦しみが解決できた、ね、悟りを開くことを仏教で出世権といって、世に出るんじゃなくて世を出る、これが仏教でございます。それを踏まえて、この文章を読んでください。ね、必要、ね。迷いの世界、世間を出るのが仏教であります。迷いの世界から出る、その要の道。これ必要のようですね。重要のようの字。これ要とも読むね、要。必要、重要。大切なことをね、同志は、あなたにね、要の道を知らせる、教えてくださるから、私たちは幸せになれるんですよ、と。だから、仏教の先生はとても、重要な任務、大事な責任がございますね。同志は同志のごとし。それが阿弥陀仏をバックにして、私たちに現れてくるんだと。阿弥陀仏の本願といったら、同志のようなもので、我々凡夫をですね、出世、世を出させる、要の道を教えてくださる。これが、悲願でございます。次、11番。 優先のごとし、知恵の水を出して偶人することなし、なお優先のごとし。優先と言いますのは、これ湧いた泉と書きますね。これ湯はこれ湧くという漢字でありますね。清は泉。こんこんとですね、知恵の水がいくらでも出てくると。まあ、誠の禅師式はね、お釈迦様なんかはね、何もね、準備しなくてもね、質問があると、パッとね、的確な言葉になる。ね。まあ、完璧に近い説法できるんですね。私なんか、まあ、準備しないとできませんけど。でも中にね、たまーにそんな人いるんですわ。全くね、何も準備しなくてもね、質問があったらパッと答えてね、その、話したことがね、ちゃんとね、テープ越したらね、本になるぐらいのね、そういう説法をする方がね、やっぱ少しおられますけどね。ね。やっぱり、知恵が本当にあったらね、仏の知恵といったらそれぐらいのね、すごい説法ができるんですね。ちょうどね、湧いた泉のごとく、知恵の水を出して偶人することなし。ね。質問があると、パッと答えが出る。ね。これが知恵の水出してね、いくらでも出てくるんです。ね。もうネタは尽きない。ね。偶人と言いますと、これは極め尽くすことがないんですね。もう裸足でね、もうすいません、ネタがなくなりましたと、いうことはないですわ。まだ時間あるけどね、もうちょっともうすいません、準備終わりましたんで、もうあと、すいませんと。こんなことはないんですわ。いくらでも時間さえあったらね、もうね、いくらでも話はしたいしね、もう出てくるんです。これが誠の禅師式なんですけどね。阿弥陀仏の本願はそうなんですわ。ね、もういっぱい知恵がありますしね、無尽蔵の蔵がありますから、もう湧いても湧いてもね、もう尽きることがない。湧き水のごとく、知恵の水だからね、極め尽くすことはないんです。いくらでも出てくるからね、お経と言ったら今ではね、何千巻、何万巻でございます。まあ、実際はね、お経と言ったらお釈迦様だけじゃないんですよ。お釈迦様が説いたものプラスね、後のね、お釈迦様のと同じ悟りを開いた方が、後にたくさん現れてね、その方がまた説いた説法も全部含まれてますから、膨大な、8万4000と言われるほど、8万4000と言われるほど、膨大なお経がございます。それがまた本当にすごいんですよ。例えもいっぱいある。この華厳経でもね、先ほど言ったようにね、もういくらでも例えで出てくるんです。218。これもね、考えて出たんじゃない。ね、質問を受けてね、もう相手に分かりやすくするためにいろんな例えがポンポポポ浮かんでですね、分かりやすい例えでお釈迦様は説法されるんですね。まあこれは主観、もうガーがないからね、もう客観的に物事が見えるんで、やっぱり物事を的確に判断できるんですね。だから、いくらでも知恵の水は出てきて、偶人することがないと。そういう方が、またね、誠の禅師であり、阿弥陀仏の本願なんだと。だから、もう仏法を聞いていけばね、もう知恵でもね、どんどん体得できるし、ね、もう、どんな悩み質問でも一応ね、答えがあると言ってもいいぐらいのね、答えが用意できるのが仏法なんです。だからあなたのどんな苦しみも解決ができる。先ほど言ったようにね、善賢悪王と言ってね、ね、物事を正しく見ることができるから、薬の王様で、あなたのいろんな煩悩の悩みは全部ね、破れます。全部病を治すことができると。いうのはそういう抜群の知恵が、ね、仏法にあるからであります。ね、湧き泉のごとし、ね、知恵の水を出して、ね、これで出し切った、ね、もうこれで、極め終わることはないというのがこの仏法であります。じゃあ次12番目、なお蓮華のごとし一切の諸々の財苦に善せられざるがいに不善染まらないんですよと。これさっきも出てきました。これは、どういうことだと言いますとね、さっきとちょっと違うのはですね、この場合はですね、一切の諸々の罪の赤ですね。罪や赤があってもね、染まらない。これ煩悩ですね。諸々の我々ですね、いろんな罪や赤がね、いっぱいございますけど。 どんなに罪があっても、赤があってもね、それに苦しむことがない。これ救われても当然煩悩まだまだいっぱいあるんですね。吹き上がってもね、一瞬で消えていく。ね、仏の光に照らされて、ね、どんな諸々の罪や赤があってもね、一切苦しむことがない。今の我々だったらね、何かあったらもうすぐうじうじうじうじしたりね、いつまでも過去のことを悔いる。で、未来考えたら不安になりますね。悟り開いたらね、常に今を生きてますから。我の苦しみはほとんどね、過去です。今はそんな苦しいはずなんだよ。でも私たち過去を思い出して苦しむんですね。だからね、仏教ではね、今を生きるね、過去を追ってはならない。未来は待ってはならない。今の一瞬を強く生きねばならないと言われますね。今を生きているのが仏教では悟り開いた人。常に今を生きていたら苦しみはゼロなんです。ね、私たちほとんど過去を思い出して苦しむ。過去はね、私たち凡夫だからね、嫌なこと山ほどあります。だから思い出した方がいいんですよ、嫌なことは。思い出したらまた罪作って苦しみます。また未来考えたらね、不安に決まってるんです。なぜならば必ず 100% で、ね、年取っていくし、病かかるし、死んでいく。いいことはないんです、はっきり言います、未来は。年取れば取るほどね。で、仏教では、そういう嫌なことがあるけどね、今を生きれば幸せになれると。今をね、ベストを尽くしていければね、この今を生きることは善ですからね、今をね、大事に生きたんだと、これが善心ですから、この善心が善意となって次の結果を生み出すんです。だからいつもね、今やるべきことにね、集中してやるんです。そうすると、過去の悔いること、苦しみもなくなるし、未来の不安も消えると、こうお釈迦様もおっしゃるんです。これができる人が仏法者ですからね。だから過去はもちろん荒屋敷にね、いっぱい罪苦、罪のね、赤がいっぱいありますけども、ね、吹き上がってもね、ね、放っておく。ね、囚われないこと。こだわらないこと。そうしたらね、すぐね、一瞬で消えるから。怒りでもね、私たちで、ね、続くのはね、囚われるからですね。一瞬起きたら仏教はすぐ消えると教えるんです。それをこだわるから何回も起こし続けるんです。だから、このハスワナはですね、ね、泥田に裂いても、泥田にはね、泥田はこれ罪悪ですけど、罪悪によってハスワナはね、信心は苦しむことがないんです。またね、この蓮の花はこれ、汚泥不染といってね、汚泥、ね、泥沼に染まらないというのが特徴ですけどね、もう一つね、蓮のね、葉っぱの例えもあってね、付着水滴の例えというのがございましてね、付着水滴、ね。これ葉っぱですけどね、葉っぱはね、水滴がつかないそうですね。これも蓮の花。一緒に覚えておいていただきたい。ハスの葉っぱはね、水滴はね、つかないんです。まあ、これはハスの葉っぱの構造が、凹凸構造がね、しっかりなっていてね、虫でもね、水滴でもね、ポロポロと落ちていくそうですね。これがロータス効果というんですけどね。ハスの葉っぱはそういう特徴があるそうです。これを、今の科学はこれを活用してね、車でもね、この防水、あるいはカッパとかね、傘とかは全部ね、このハスのロータス効果、ロータスとはハスですけど、これを使っているんです。車でもいろんなね、今あんまり綺麗に水滴が落ちていくでしょう。これはハスの肌をヒントにして、今のね、日本は活用しているんです。だから皆さん、カッパをね、かけたり、あるいは傘さしたりね、車乗っとってもね、水滴つかないのはね、これハスの葉っぱ。これを活用している。これは神事を表すんです。皆さんにハスの花の真理が育ってくるとね、だんだん囚われなくなる。ね。ね。付着。水滴がつかないんです。だからね、汚れぶつけられてもね、スーッとね、流せるんですね。あれ、吹き上がった煩悩でもね、その瞬間ですぐ終わっていくと。うじうじしなくなる。これがハスの花のような真理なんです。だからどんなにね、悪人とね、向き合っても、あるいは自分から吹き上がる煩悩がね、罪苦が起きようが、その瞬間で消えていくから。だから、少しも染まることがない。これが仏様の御心ですよ、と。 これは今ね、まだ悟ってなくてもね、今を生きることを大事にしていかれたら、ね、もうね、過去を追っかけてはなりません。思い出して苦しむ必要ございません。未来は待ってはなりません。ね、未来考えたら、私たちは不安しかございませんから。どんな大金持ちでもね、未来考えたらね、100% 今の幸せ壊れますから。誰かって不安は消えないんです。だからお釈迦様はね、幸せ生きる方がただ一つ。今を生きること。今やるべきことに集中する。例えば今ならば、この話を聞くですね。私たちはね、今やるべきことをね、できない。何かしながら、過去を思い出したり、未来を思い出して苦しんでいるのが我々。この生き方をやめたらね、誰もが幸せになれる。今を生きる。ね。今、ここ。これが仏教なんですね。そうすれば、まあ、このね、一切の諸々の罪苦にね、染まることがなくなりますよと。こういうふうに仏教では教えます。じゃあ次。13番目。なお、疾風のごとし。一切の諸々の勝負を散らすがゆえに。こうありますね。この阿弥陀仏の本願、仏様の御心は、疾風。これは、早手とも読みまして、早い風。いい意味のね、台風みたいなもんで、どんなものもね、どんな煩悩も引き散らす、吹き飛ばす働きがあるんだと。一切のあらゆる諸々の勝負。これは煩悩のことです。勝負とはこれはですね、触りの霧と書いてね、触りとはこれ障害物の障ですね。あなたを苦しめる、ね、触りとなるものを、この霧や雲に例えるんです。このね、諸々の触り、雲をね、吹き飛ばすような力が、親鸞聖、おっしゃね、仏様にはあるんだとおっしゃるんです。親鸞聖のね、書かれたものを読んでみるとね、標識になるんだけどね、この、救われたらね、空はね、貪欲心に、煩悩のね、雲や霧でいっぱいだという例えがあるんですね。救われる前はね、真っ暗闇だからね、雲や霧が見えない。で、太陽が出たらね、青空じゃなくて、まずね、雲や霧しかない状態になるんです。これまず第一段階ね。じゃあ、まず救われたらですね、私は雲や霧いっぱいの自分だとまずわかるんですね。だから、謙虚になってきます。私はみんなと変わりません。よく怒り口の自分だなというふうになると、だんだん高い鼻がね、折られて、謙虚になっていきます。これまず最初ね、煩悩いっぱいの自分だなと。しかし明るいと。ね、それまでは、雲や霧があってもね、見えなかった状態。だからうぬぼれ取ったけどもね。ところが、雲や霧が、ね、闇が晴れたら、雲や霧いっぱいの自分だとわかるんです。でこの後、実はね、実は親鸞聖がおっしゃってるんですけどね。その後どうなるかといったら、もう一つね、晩年に書いた親鸞聖の昇進偈。高田派が読む昇進偈にはね、この続きがありまして、これが減っていくと書いてあるんです。つまり、運務が弱まっていく。消されていくという内容があるんですね。それをここでおっしゃってるんですね。まずは自分は、雲や霧、欲怒り口のいっぱいの自分だなぁと認めた後、その後ね、だんだんこの雲や霧もですね、阿弥陀仏のお力によって疾風のごとしで、一切の諸々の触りの雲や霧が散らされて、やがて日本晴れになるんです。やっぱり段階がございますから。まずは、ね、心が明るくなって、空を見てもね、青空は見えない。私は、煩悩いっぱいの自分だな、おで、ね、ね、泥だだな、と知らされて。でその後、ね、照らされて、懺悔して、だんだん減っていくんです。だから、煩悩は、認めたら減ります。俺はそんなね、悪い人間じゃないと、すがっていたら減りません。あなた言われとりね、悪人でございますと。あなたと私変わりませんと。こういう謙虚になってくると、だんだんね、煩悩は弱まっていくし、減っていきます。それをここで言われてますね。阿弥陀仏の本願。仏様の御心は、早い風のようなもんで、あなたの一切の、すべての人々の一切の諸々の、ね、霧の触り、障害を全部ね、吹き散らして、なくしてみせますよと。こうね、お釈迦様は言われていると。こう紹介しています。次、 14番目、高蜜のごとし、一切の功徳の味わいを円満するがゆえに。高蜜と言いますのは、美味しい蜂蜜。ね、皆さんね、何が美味しいかというと、やっぱり蜂蜜は一番ね、美味しいものなんですね。当時はそうだったんですね。今はいろんな美味しいものいっぱいありますけどね。この美味しい蜂蜜のようなもの。これは一切の功徳とはこれ幸せですね。幸せの味わいを円満。ね。完全に満たす。これ以上美味しい味はございませんと。円はこれ窓かと書いて、ね、満月のね、窓か、満ですね。完全無欠。これ以上の最高の味はございません。ね、仏法というね、教えは、仏様の御心は、ね、最高の味がする。これ以上美味しい食事はないからね。もうね、他のものはいりませんぐらいの感じ。先ほどあったようにね、一切執着なくなったら、ね、私のものなんて実は何もなかった。無一物。自分もなんて、これ実は全部借り物。全部借り物ですね。家も全部借り物。何一つ私のものはなかったと。無一物の中で、それが分かった途端ね、大宇宙全部私の功徳。十方崩壊我が物なりで、全部私の幸せと。こういう風になるんですね。だから、これ以上の味はね、別にお金ね、通帳見てもね、お金なくてもね、私は幸せ者でございますと。ね。そんなお金があるなしとかね、財産があるなし、関係なしで、人と比較しなくてもね、私ほど幸せ者はございませんと。こう喜べるのが、仏様の御心が分かった方なんです。だから、悲願というのは、そういう幸せ。美味しい蜂蜜というのは、これ、功徳の味なんですね。幸せ、功徳とは、ね、徳用を積ませる働き。ね、安心感、満足感。その味をね、完全にあなたをね、窓かに満たす働きが仏様ですよと。これ以上の味はございませんから。比較にならない味ですからね。別に、もうね、満足、満足。まあ、この言葉も実は仏教ですけど、満足の言葉も実は仏教なんですよ。満ちて足りる、ね、これ仏語なんですね。満ちて足りる、ね、あなたの心はもうね、満ちてもうね、足ることを知るでもう十分でございますと。ただ欲も少なくなる、ね、もっともっとという気持ちがなくなっていくんですね。これが高蜜のごとし、一切の功徳の味わいを円満するがゆえに。次、15番目、衝動のごとし、もろもろの群情を地上にいらしむ、いら、入らせるがゆえに。仏教は、阿弥陀仏の本願は、正しい道を知らせる教え。正確にはこれ、八正道というんですけど、本当は。仏教で八正道を実践すれば、仏になれると書いてあるんだけどもね。これ、仏教というのは、正しい道を明らかにするのが、阿弥陀仏であると。大宇宙の真理。正しいという感じはね、実は一つなんですね。だから、ね、一つにとどまると書きますね。一つなんですが。例えば、地球は丸い。これは揺るぎませんね。いろんな人がね、地球は三角だ、四角だ、とかね、言うてもね、いや、地球は丸いですよ、と。こういうのが仏法なんです。事実として説くだけ。客観的な事実をね、その通りお伝えしているのが仏法なんですね。正しい道をお釈迦様は発見された教え。お釈迦様が作った教えではございません。お釈迦様がね、この真理をですね、この眼で発見されたのが仏教なんです。だから、正しい道を発見された。だから、皆さんを導くことができる。諸々の群情を地上にいらしむるがゆえに。生きとし生きるもの、すべての人々をですね、群情とはこれはね、群がある生と書いて、苦しみ悩んでいる全員を言います。生きとし生きるもの、群がある生命、すべての人をですね、皆さんは知恵がないから、ならば知恵がないなら私が与えようということで、知恵というものを我々に与えてくださり、そして知恵というのを城に例えてね、今皆さんは城に入ってないから、知恵の城に入らせるように頑張っておられます。仏様はね、みんなを救いたい。阿弥陀仏もね、みんなを救いたいということで、皆さんに知恵の城に入らせるようにね、 全力を尽くしておられます。それでやっぱり衝動がなかったらね、お伝えできませんから、正しい道をねが実は弥陀の本願であり仏様であり、我々をね確実に知恵の城に入らせるようにね、全力を尽くしておられますから、その御心を感じてね、求めてくださいと。これが、なお衝動のごとし諸々の群情を地上に入らせる、いらしむる、ね、いらしむるがゆえにであります。次16番、なお磁石のごとし本願の因を吸うがゆえに。これちょっと面白いですね。この阿弥陀仏の本願を例えたらね、磁石のようなもんだと。これはね、目に見えない力がね、磁石にあるんですね。皆さんもご承知のようにね、見えませんけどね、これプラスとマイナスのね、働きを使ってね、吸い付けるんです。左の救われた体験からね、目に見えない力が働いて、救われた体験をね、この言葉で言うとぴったり来たんでしょうかね。本願の因を吸うがゆえに。本願とはこれはね、約束のことを言います。阿弥陀仏はね、最初、法蔵菩薩の時にですね、48願を立てたんですね。すべての人を救おうというのがですね、48願なんですね。またいつかまた話したいですけどね、これ48願読んでみるとね、この中にね、人間のあらゆる願いが全部収まってます。東條英機もですね、救われた後ね、読んでますね。この48願はありがたいですとね、泣いて喜んでました。東條英機はですね、この願いに全部の人間の願いが収まってるんです。で、この本願が、実は無量寿経に説かれてね、これが、無量寿経で言ったら前半の部分が48願が説かれている。で、後半の部分がね、今度はね、本願の因がね、成就といってね、完成するんですね。仏教でこの成就という言葉がございます。今、日本でも使いますよね、成就。これ、また仏教の言葉。本願に対して成就という言葉があるんです。本願がいいんで、成就がこれ結果なんです。まず、願いというものを菩薩は持ちますね。願い。ね。救ってあげたい。幸せにしてあげたいという願いがありますね。これが本願であります。この本願を立てた理由は必ずね、結果を完成する、成就させるのが目的なんです。本願は必ずね、成就門といってね、この本願が我々の上にね、全部成就するというふうに書いてあるんです。この本願があったら必ずね、それが、これ阿弥陀仏の方ですね。今度はあなた一人一人にね、本願が私の上に成就する。成就とはこれ完成ということで、私の身の上に現れることを仏教で成就と言います。それを親鸞聖人に体験されてね、今本願によってね、皆さん引っ張っておられます。ね、皆さんはもうね、地獄に行こうとしてるからね、引きずり倒してね、何としても聞いてもらいたいということで、こういう文法解除に連れてくるんですね。目に見えませんけども、そういう力が働いて、本願の因にね、を吸ってね、引っ張って皆さんに仏法を聞こうとされてます、ね、それでやがてね、この目に見えない本願の力が私の上にね完成する、私の身の上に成就したのがこれ結果なんです。これが一応救われた時ね、これ本願成就門と言いますけど、ね、これを親鸞聖人に体験されてね、親鸞聖人にはこの本願門と成就門の内容が詳しくね、教行信条に書いてるんですけども、ね、今はまだね、磁石によって引っ張られて本願の因を今ね吸っている、ねね、吸うということはもうね引き寄せてるんですね。ちょうど磁石のようにねあなたを引っ張っておられますか ら, だから今日皆さん来られたもね、阿弥陀仏の目に見えないお力がね働いて引っ張せますから、やがてはねこの本願があなたの身の上に完成する、成就、成り立つ、ね、なってつく、あなたの上にそのお力がね、完成する結果が現れますから、そこまでね、聞いてくださいと。ね。阿弥陀仏の本願は磁石のようなもので、ね、本願の因を吸って、ね、皆さんをね、引っ張っておられますから、ね。だから、ね、そこまで聞いてくださいと。これが、この磁石の例えであります。 じゃあ次、17番目。演武断根のごとし。一切無為の善を栄達するがゆえに。これちょっと難しいからね。これ、演武断根というのは、これはね、簡単に言ったら、ゴールドのことですね。金。金のことを、難しい言葉で、演武断根というんです。だから演武断根、これはもういいですわ。金。こう覚えてください。金色。仏教ではね、これお仏壇ね、これ必ず金でしょ。うん、何を意味してるかと言ったら、比較できないことを表すんです。他の色はね、比較できる色なんだけどね、仏教で金と言ったらね、比較できない。これが、この金の意味なんです。だからね、だから、必ず仏壇は大体金だしね、仏像もね、金が多いでしょ。金粉。あれはね、比較できない幸せ。うぬぼり心を断ち切ってね、一人一人が喜べる幸せなんです。極楽浄土と言ったらね、蓮の花はね、みんな色は違うんだけどもね、全員が光を放ってるんです。ね、青、黄、赤、白とね、蓮の花にはね、色は違うんです。ね、色は違うけども、ね、全部が光を放っているのが極楽浄土の花なんです。光とはこれまさにね、金なんですね。光を放てばいいんです。例えば皆さんでもね、運命違いますわね。顔、形、ね、能力みんな違います。これ色です。みんな違ってみんないいんです。ポイントは、一人一人がね、己が持ち味を生かして、光を放つ人間になればいいんです。これが極楽浄土の幸せね。それはそうですよね。一人一人がね、違う種を持ってますから、ね。そのね、種をね、咲かせることだけに、一生懸命になればいいんですよね。ね。ナンバーワンにならなくてもいい。もともと特別なオンリーワンね。みんな、色はみんな違いますから。ただ、比較しなくてもいい。今持っている種をね、咲かせることだけに一生懸命になったら幸せ。それを金で表すんですね。黄色はもうこれ以上の輝きはございませんから、比較しなくてもね、黄色はこれ以上の光はないから私ほど幸せもないございませんとなるからね、嫉妬も起きないしね、ね、見下すこともない。これが黄色なんですね。この仏様の御心はね、金であると。だから我々の善、一切無為の善。これはね、無為とはこれはね、純粋じゃない。ギスギスする善なんですね。迷い。作ることがあると書いて、我々の善を仏教で無為の善と言います。純粋じゃないんですわ。そういう純粋じゃない善だから、光度はね、限られてます。それをね、栄達。奪うぐらいの桁違いの光が阿弥陀仏なんです。これ、こんな話があるんですよ。イソップ物語にね、こういう話がございます。真っ暗闇で、まずろうそくが、ね、現れた。俺ほど明るいものはおらんと。こういったそうですね、ろうそくが。闇に対して。するとそこへね、ランプが現れた。何を言うか。俺の方が明るいぞと。こうランプが自慢した。ろうそくは負けたと思いましたね。そこでね、さらに電気が現れた。電灯が現れた。ね。もっとランプよりも明るいですね。これが我々の実態なんですね。私たちは人と比べて、俺の方が美人だとかね、かっこいいとか、力があるとか、ね。ろうそく、ランプ、電灯。これが我々の無為の善なんです。比較して喜ぶ。そういう善しかできないなかなかね。しかしこの時ね、この後にね、何があったかと言ったらね、やがてね、東の空から何万燭光だろうかと言われるほどのね、大きな光が現れた。それが太陽でした。太陽の前では自慢できない。ね、もうね、ろうそくもランプも電灯もみんな真っ暗になりました。これでうぬぼり心は耐えたという話がイソップ物語にございます。これと同じなんですね。阿弥陀仏の光はもう桁が違う。 仏様の御心はね、桁が違うから、これを私たちがいただいたならば、触れることによってね、だんだん狂慢心ね、見下したりね、優越感、劣等感で苦しむことがなくなるんです。あなたのね、一切の無為の善を栄達に移しことを奪う桁違いの輝きが仏様でありますから、それに触れていくだけでもだんだんとね、煩悩も減っていきますよと。ただこれからね、お札見た時にね、この話を思い出して、この黄色は比較のできない働き、それを表しているんですね。私たちは金がわからないからね、だから人と比べて落ち込んだり調子に乗ったりするんです。その苦しみをなくすためにね、仏教ではこの金というものをですね、象徴表現として演武断魂のごとし、仏様の御心とは演武断魂のごとしで、あなたの一切の無為の善を栄達するほどの素晴らしい善をね、あなたの心にね、与えます、あるいはあなたの心を成長させてみせますと、こう阿弥陀仏は誓っておられます。これも信頼書に誠でございましたということで紹介されたものだと思われますね。じゃあ次、福蔵のごとし、一切の諸々の仏法を接するがゆえに、福蔵、これはね、宝の蔵、隠された宝の蔵という意味だそうですね。大蔵省というと昔は、今は財務省ですけどね、大蔵、大蔵、これ元はね、お経の言葉なんですが、仏教はね、大蔵経とも言います。仏教のお経、仏教で、大蔵経と言います。大蔵省の、大蔵はここから来ました。仏教は大蔵と言いましてね、蔵というのは大事なものを収めているところですね。宝物があるのが仏教で大蔵、大蔵なんです。託された蔵、仏教はね、宝物がいっぱいあるんですね。そのいっぱいある隠された宝の蔵が阿弥陀仏の本願であり、仏様の御心、ね。だからここからね、一切の諸々の仏法を接する。仏法の真理がね、いっぱい収まってます。一切の諸々の仏の教えが全部収まってます。ね、もう宝物がいっぱいござる。ね、それが阿弥陀仏本願だ。これを皆さんね、全部ね、一応丸もらいできるのが仏法なんですわ。なかなかできませんけどね、簡単には。だから、ね、安心してください。ね、今ね、お金とか地位に執着しなくても、ね、あなたにはもう無限の、無尽蔵の宝がね、いただけるようになってますから。それをね、明かりにして求めてください。ね、無尽蔵のね、隠された蔵が仏法である。この中には一切のボロボロの仏の教えが、あなたが幸せになれる真理が全部収まってますから、ね、だから大丈夫ですよと、こうですね、教えてくださっています。じゃあこの後まだね、ございますので、しばらく休んでから、この続きをお話したいと思います。